すみません、お電話初めてなんですけど、北海道監査員協議会というのはこちらですかね。
監査員協議会。こちらで事務局、監査員協議会事務局、町村と監査員協議会事務局、私どもで持っております。
ちょっと待って、今、ウェブサイトで見ると、北海道町村議会議長会と、書いてあるんですけど、その中に、北海道監査委員協議会というのは含まれるんですか？
そうですね。北海道町村議会議長会という組織で、北海道町村と監査委員協議会の事務局を持っております。
ちょっとごめんなさい。今、トラブルで今消えちゃったんで。あれ。ちょっと待ってください。すいません。申し訳ない。
はい、大丈夫です。
北海道町村議会の中に、ごめんなさいね、ですね、ちょっとお尋ねしたいんですけど、蘭越町というところで、蘭越町で監査請求を提出したんですね。で、監査請求を、蘭越町が、提出されたのはどうやら初めてみたいで、何も、経験がないんですね。蘭越町としてはね、で、私はその申請を出した側なんですけど、なんじゃ、ちょっと待ってね。却下という尋問をされたんですね。却下という尋問。却下というのは門前払いなんですね。監査も行わないでね、門前払いをされたんですね。で、そこで到底納得いかないんでね、相当細かくね、聞いてるんですね。で、ちなみに監査内容っていうのはね、思いつきでやられたものではなくてね、過去20、20年にの残るね、すべてのね、公文書からね、データを積み上げてね、その中で、継続的に行われてるね、こういう財産の処分においてね、明らかに適当とは認められないものがあるから、その直近のね、直近の事務に対してのね、監査を求めるものなんですね。で、だからね、相当時間使ってやってるものなんでね、門前払いをされるようなね、いい加減なものじゃないんです。作った側としてはね。で、それでね、その条文に対してね、なんでこれが却下っていう言葉がね、出てくるのということを求めてもね、到底納得のいく説明がなくてね、で、その言葉の中の一つとしてね、北海道監査協議会にも確認したという言い方をするんで、で、北海道協議会としてね、どういったね、説明をしてるのかをちょっと、個別具体的なものに答えられないんであればね、議長会のね、一般的な事務としてね、どういう認識をしてるかという質問をしたいんです。
なるほど。少々お待ちください。申し訳ありません。
寺島さん、野村と申します。蘭越町在住のものですけど。
お世話になります。
多分。
お話、はい、伺いまして、以前、蘭越町さんの方からですね、どういった取扱いとか事務手続きということで、ご相談受けたということはあるんですけれども。ですね、内容について、どう判断するかというのは、それぞれの町、あるいは監査員さんのご判断ですということでお答えさせていただいておりまして、こちらの方からですね、その内容であればダメですねとかですね、そういったことを言う立場、指導する立場ではございませんので、こういったケースの場合は、どういう反応、対応するかとかっていうことについて、細かい内容につきまして、こちらから、特に指示したということはないんですけれども、
あのね、
ご相談、はい。
ごめんなさいね、僕も個別具体的なことを確認する気はないんです。でね、
はい、
これ
は
もう全く新たなね、調査研究です。で、いろいろね、その、乱交市長に対してのね、
はい、
なんだ、公正さを欠いた事務がね、ものすごく、はい、散見される。ね、
はい、
これをね、そのままね、放置してたらね、到底ね、なんだ、地方自治じゃなくて、なんだ、民主主義が機能するわけがないというね、はい、レベルのものなんです。で、その中にはね、はい、誰が見てもこれおかしいよね、という事例も含まれてるんです。で、ね、はい、その上でね、
はい。
その上で、調査をしてるのはね、まあ、今回ね、住民監査請求とね、
はい、
住民監査請求、ちょっと待ってね、今、データを見るんで。まあ、地方自治法か。
はい、
地方自治法のね、地方自治法の242条か。
はい、
まあ、242条でね、住民監査請求が定義されてね、
はい、
でその次に続く242条の2にね、住民訴訟が定義されてるんですね。
はい、はい。
ね、これ、これね、概要で見るとね、242条でね、
はい、
242条の後にね、住民訴訟があるというふうに見える。で、
はいはいはい、
実際、全治主義
そうですね。はい。
ありますよね。だつまり、住民訴訟いきなりはダメでね。
はい、
住民監査請求した後でなければならないという、まず全治主義がある。
はい、
で、
はい、
そもそもじゃあ、全治主義、前置き主義、どっち正しいのは。
読み方は別に。
どっちでもいいですか。
じゃ
あ、全治主義にしましょう。全治主義がね、
はい、
あるんであればね、当然ね、その、なんだ、住民訴訟をね、住民訴訟をね、行う要件としてはね、
はい、
住民監査請求が行われた後でなければね、ダメ。
はい。
ね、つまりね、却下という事務はどこにも出てこないんでね、門前払いをした者がね、住民監査請求をね、全治したということにはね、ならない。あのね、ごめんなさいね、ちょっと判例の中でね、その却下というのが争ってるものがあるのは僕も見てるんですよ。
ね、はい。
見てる。でもね、このね、行政訴訟というのはね、ね、
はい、
その、まあ、地方自治体のレベルだったらね、全く分かってない人だっていますよ。
で
ね、弁護士の中ではね、行政法なんかね、やらないという人もね、いっぱいいますよ。
はい。
ね、弁護士よりもね、まだね、都道府県でね、20年ぐらい勤めてる人の方がまだよっぽど知ってるぐらいのね、ものですよ。
はい。
住民監査請求とかね。はい、で、これ僕が読み取る限りはね、全治主義になってるしね、はい、だから住民監査請求を踏まえた上でね、それに不服があった場合には住民訴訟がね、できるというね、立て付けになっててね、
はいはい、
住民訴訟をね、安易に棄却されるね、もの、まあ、棄却してはいけなくてね、棄却じゃないや、却下か。
すべ、はいはい、
てのものがね、この住民監査請求をね、踏まえて、ちゃんと監査が行われた上でね、住民訴訟に移行する。
はい、
で、つまりね、
はい。
ね、つまり住民監査請求が行われたからね、住民訴訟ではね、
はい、
その、請求する内容がね、たったの4つにね、絞られるわけですよ。
はい。
たったの4つにね。だそれはね、高裁から最高裁に行くときに絞られるのと一緒ですよ。
はいはい。
ね。だからこれが全治主義ですよ。でね、
はい、
で、言ってるね、その却下というのはね、判例ではありますよ、はい。でもね、条文の中にはね、却下はどこにも定義されてないんです。
はい。
でね、僕が考えるのはね、却下というのはね、安易にすべきものではなくてね、
はい、
ね、当然受理してね、監査をした上でね、
はい、
ね、ちょっと却下と違う言葉を使えばね、棄却、ね、住民監査を受けてね、
はい、
受理してね、監査を進めたけれどもね、
はい、
証拠不十分だとかね、ね、
じゃ
あそれ合理性があるとかね、そういう理由でね、
はい、
監査請求は却下するというね、ね、
はい、
判断をするべきことであってね、
はい、
ね、棄却というものをね、
はい、
安易にされてること自体がね、 この法律のね、構成のね、構成に基づくね、まあ、法律の、精神をね、無視してます。
はい。その通り、おっしゃる通りだと思います。ですね、それでですね、規約については、今おっしゃったように、その内容についてということなんですけれども、却下というのは、例えばですね、その、手続き上、あるいは書類の不備等あった場合について、監査員さんが判断をするに当たらない状態というか、判断材料がない場合、証拠書類があるいはない場合、書類の不足などがある場合について、様式は整っていても、これがちょっと欲しい、あるいはこういうのがないかっていうときに判断ができない場合について、その内容の精査に入る前の段階でですね、例えばその書類が抜けていたとかっていうこともあるんですけれども、あるいは是正してほしいという、その直していただく、一部修正していただくような場合もあると思うんですけれども、単純な様式の不備については却下というふうな取り扱いになるんですけれども、
いいですか？あなた言ってることはね、全部理解できます。でね、
はい、
ただ僕が求めてるのはね、この242条にはね、その却下の要件はね、却下の要件は具体的には何ら書かれてないんです。
ね、はい。
で、そのね、文書の体裁的なものについてはね、市町村の条例においてね、はい、ね、観光はしてなければならないとかね、こういう項目がなければならないとかね、
はい、
でそれがね、はい、入ってなければね、まあ、却下できるとは書いてないけどね、却下できるかのようなね、はい、内容になってますよ。ね、つまり体裁的なもの、はい、ね、名前が抜け出たりとかね、日付がないとかね、ね、だからそういうものであればいいのはね、当然のこと。ね、ただですね、はい、ただね、その、地方自治法の242条にはそこは定義されてない。それからもう一つ、はい、ね、ちょっと調べればね、判例の中でね、却下のね、判例が出てきてね、で、そのね、個別具体的なね、争いのあったね、判例の中においてね、具体的に、提示することを要するというね、文言が確かにあるんです。判例の条文としてね。はい、で、ただこれは個別具体的な事例を踏まえてね、そのね、その個別具体的なね、請求の中にね、具体的なものがなかったんでしょう。多分ね。そこまで明確、その、最高裁のね、はい、判例だけ見たって内容分かれしないから。で、ただその文言だけを取り上げてね、あたかもね、すべての事案においてね、ね、具体的にね、具体的な内容を提示することを求められる。それが具体的であるかないかをね、ね、監査委員がね、勝手に決めれるということまではね、拡大解釈なんです。はい、僕のね、理解としてはね。
はい。
あなたが言ってるね、あなたが言ってるのはね、その具体的なね、あたかもその内容についてね、ね、判断できるかのような言葉をあなたが使ったから、あなたがね。それはね、
このね、判断ができる。はい。
内容についてね、棄却ができる内容をね、あなたはね、今自分の言葉としてね、伝えてくれに行ったんですよ。
はい。
ね。でね、でそれはね、この242条のどこから拾っていってるんですか？
棄却ができるというのは、すみません、棄却ができるというのは、監査員さんが精査した結果、監査をした結果、棄却という結論のことを言われてるんですか、それとも却下のことを？
却下ですよ。いや、あなたがね、あなたが言ってるね、その却下の中にね、ずらずら並べていっちゃったんでね、僕も正確に覚えてないですけどね、体裁をね、体裁に不備がある、書式としてのね、体裁に不備がある以外にね、内容が不十分だという場合に却下できるということはあなたおっしゃったんです。今ね。
それはすみません、ちょっと混同されてたと思うんですけれども、その、整理させていただくと、はい、内容の、様式、要件ですね、住所、名前とか書かなきゃいけない、反抗さなきゃいけないっていうような様式ではなくて、それは終わった後に、受理した後に、監査員さんが監査して、その内容について当たらないという判断の場合は、棄却という結果になります。
それは監査の結果の棄却の話ですよね。
そうです。そうです。今はそうですね。まずそこは置いていただいて、そうではなくて、私が申し上げたのは、その、要件の不備の場合について、先ほどおっしゃられたように、その例えば名前が入ってないとかですね、反抗してないとか、署名してないとかっていうようなところについては、様式が整っていないので、受理して、その内容について精査することができない状態のことを、却下というふうに申し上げました。
いや、私と一致ですよ。私と一致してます。はい。
そうです。ですので、内容について、それが、不十分だから却下するということは、申し上げたつもりはありません。
わかりました。はい。じゃあ、そこは、確認しましたんで。はい。これね、これね、僕ちょっと問題してるのがね、ちょっとさっきも言いましたけどね、まあちょっと申し訳ない。ぶっちゃけね、監査員なんか自分でこんなこと判断できませんよ。ね、農業をね、何十年もやってきてね、ちょこっと議員をやったくらいでね、このね、地方自治法の中でね、で、そのね、このわずか5000人の自治体でね、今まで何十年間も一回も受けたことなくてね、ね、で、それに対してね、僕がね、過去30年間に遡ってね、ね、何百ページものね、データを添えてね、で、不正の可能性をね、指摘してね、で、それをこの地方自治法のね、条文に基づいてね、どういうふうにね、処理するかということをね、ね、農業をなりわいとしてる人がね、判断なんかできないよ。こんなのね、弁護士だってね、できない人多いよ、さっきも言ってる通りね。
はい。ね、
地方自治法なんかちゃんと読むのはね、公務員だけだよ。地方公務員だけだよ。ね。で、ね、当然ね、事務局員がやってるさ、ね、事務局からね、なんだ、自治体からね、出向でね、事務局にね、入ってる人がやってるさ。で、あたかもね、あたかもね、なんだ、民主的に選ばれたね、委員がね、主体となってやったかのようなね、ふりをしてるだけでね、そこに責任転嫁してるよ。呆れるほどに。もうちょっと、はい、僕、だからこれについてはね、僕の個人的なものじゃなくてね、専門家の意見とかも添えてね、もう相当文句言ってるから、甚だしいよ、責任転嫁も。でね、これね、ちょっと、はい、もうこうなることは分かってた上で僕もやってるから、でもその想像を絶するほどにね、責任転嫁が甚だしい。ね、このやり口がね。で、この安易にね、却下というものをやってしまうとね、この住民監査請求は機能しないんです。何度も言ってる通り、現地主義でね、それが行われた前提でのね、次の手段だからね、やれることに制約があるんです。ね、
はい、
でもね、彼らがもうそれでも言い張ってね、ね、なんだ、委員に責任転嫁をしてね、あたかも自分の判断じゃないと。ね、委員がやったと言い張ってね、やられることに対してね、僕は対抗のしようがないんです。これ、どうしたらいい、うん、こんなね、あからさまなね。
すみません、他の、自治体から実際に紹介を受けた際に、同じように、却下というふうな判断をするというの時には、なるべくその、様式を整えて、例えば不備があればですね、様式を整えていただいて、出していただいて、せっかく出していただいてるんですから、監査はするべきだというふうに、考えておりますということで、回答はしてるんですけれども、その、それぞれの自治体において、監査委員さんの判断ですね、において、その、様式が不備だというふうな内容について却下とされてしまうということであれば、例えばその、様式の是正の勧告であったりとか、お願いであったりとか、こういったものを出してくださいというようなことをまずやって、出していただいて監査をするというのを、まっとうな、その、今おっしゃっているように、それが本筋であるの。
いや、それはされてるんですよ。それはされてるんですよ。で、それはされてるんだけれどもね、されてるというのはね、そもそもね、
はい、
その補正を求められた、補正をね、
はいはいはいはい、
で、ただその補正の中にね、はい、もう最初からね、補正をしてね、それが、なんだ、それをね、監査委員がね、妥当なものと認めなければね、
はい、
却下するというね、
はい、
まあ、却下の予約を含めてね、やられてるものなんです。
はいはいはい、
でもね、
はい、
何度も言ってる通りというかね、そもそもね、住民監査請求というのはね、
はい、
もう、ぶっちゃけ言ってしまえばね、もう、地方自治体のね、議員なんてね、二元代表制に基づきね、その、執行機関のね、
はい、
監査なんか全くしないんです。ほとんどが名誉職気取りでね、言われたものの議案についてね、ね、後からね、ね、追認を出す、追認機関と化してますよ。多くのところでね。
そうお考えの方もいらっしゃいますし、実態としてそうじゃないところもありますし。
まあ、そうじゃないところもあるでしょう。
はい、
でもね、
はい、
でもね、はい、住民監査請求はね、存在理由があるのはね、
はい、
じゃあちょっと言いますけどね、議員が元にね、例えばそのね、執行部に対してね、損害賠償請求を求めたり、返還請求をしたりとかね、する事例はね、 僕の記憶に残る限りはね、もう30年も40年も前に世田谷区民でね、世田谷区の区議がね、無駄遣いのね、返還請求を起こしてね、返還させたっていうね、ケースをね、
はい、
パッと思い浮かびますけどね、それ以外に出てこないよ。40年も前にね、今から。
はい、
30年か、35年ぐらい前、世田谷区の区議がね、無駄遣いに対してね、はい、ね、これ無駄遣いだと指摘をしてね、正式にね、返還請求を起こしてね、これ住民監査請求ですよ。
はいはい。
その区議による住民監査請求ですよ。区議によるね。はい、でね、だ区議であってもね、別に、まあ、なんだ、区議であればね、当然ね、僕ら平民にアクセスできない情報にもアクセスできるはずだしね。
はい。
ね、でもちろん区議の立場で言えばね、区議、議員の立場からね、是正できることだってあるでしょう、穏便にね、是正できること
なん
て。
はいはい。
それが聞かないからね、聞かないからね、裁判を起こしてね、住民監査請求を起こしてね、はい、返還させたという事例がね、ね、もう30年以上前ですよ。あ、ちょっとそれ以外にね、ちょっと待って。あるか。まあ、あのね、まあ、住民監査請求、それから、議員と出せばね、事例がいくつかね、出てくる。だからね、まあ、僕が知ってる、僕がたまたま知ってるのが、その御年の事例であってね。で、確かにね、やられてるところはありますよ。で、
はい、
でただね、これね、本来でいけばね、すべての自治体がね、ね、毎年一回ね、決算だとかね、出しますよ。はい、ポンとね、はい、その町のね、財務状況とかね。
はい。
ね、そもそもね、地方自治体のね、収入がね、ね、収入がね、地方交付金がね、一番多いしね。で、地方交付金に上乗せするためのね、公共事業がね、ものすごく複雑化してるしね。まあ、いわゆる紐付きの補助金。はい、それをね、ちゃんと読み取ってね、その税務がね、財務がね、妥当なのかどうかをね、推し量ろうとする市民はね、皆無ですよ。はい、僕はそういうの苦手じゃないけどね、今までまともにやろうと思ったことはね、あんまり多くはない。時々あるけどね。
はい、ね、
あれを普通の人がね、やってるとはね、到底思えないよ。本来はね、それを期待されるのはね、は
い、
議員で、本来ね、
はい、
議員がね、本当に妥当なのかどうなのか、はい、来たものに対してね、ね、買ってもいい、買ってもダメっていうね、判断をね、議会でね、定例的にするだけじゃなくてね、
はい、
そうじゃないものについてもね、監査する義務ってね、本来はあるんです。だから住民監査請求を、ね、議員が行うんです。でもね、全くやらないとこもあるよ。お、びっくりするぐらいね、何この人たちっていうようなね、ところもね、あるよ。僕をね、見ててもね。本当にひどいところあるよ。そこはもう名誉職気取りですよ。名誉職気取り。
そうですね。
ね。で、僕らみたいにね、ね、はい、その町が隠してる情報にね、アクセスする手段がね、
はい、
情報公開条例しかない場合、
そうですね、
ね、
はい、
ない場合、どこまでね、その具体的にね、指摘できるかって言っても限りがあるわけですよ。で、それでもね、
はい、
それでもね、捜査権だってないわけだし、ね、
はい、
それでもね、ちゃんとね、その自分の憶測を排除してね、ね、数百のね、過去30年に遡ってね、それを裏付けるね、文章をね、拾ってね、整理してね、それを事実してまとめてね、はい、で、誰が見てもこれおかしいよねと言わせるだけのものにまとめてるにもかかわらずね、
はい、
具体的に書けと、さらにね、
はい、
具体的に書けと、ね、そもそもじゃあ、はい、どこまで具体的に書けばね、納得するのと、ね。
ああ、なるほど、はいはいはい。
なんでもかんでも、いや、これじゃ具体的じゃないとかね。言えるわけですよ、具体的にのね、具体的に、
はい、
限度があるから、
はい、
僕らがね、ね、本来、なんだ、いや、簡単なものだったらいいよ、簡単なものだったらね、犯行にね、ね、あなたの免許証が落ちてた、
はいはい、
これをやったのはお前だろうと、
はい、
ね、
はいはい、
アリバイもないしと、こんな単純なものだったらいいよ、ね、経済犯罪なんてね、ね、警察だって大変なんだから、捜査機関がね、捜査権を持ってやったってね、有罪にするのはね、難しいんだから。 だから地方警察なんかやらないよ、経済犯罪なんか。なんか、まあ、呆れるほどにやらないよ。それがね、自治体の住民がね、どこまで具体的にできるって言うんだよ。でね、だから、もうほとんど嫌味にしか見えないよ。
なるほどです
ね。全てにおいてね、個別具体的にと。でね、こちらがね、求めてることじゃなくてね、当然背景事情としてね、誰が見てもおかしいということをね、ずらずら書いてあるんです。誰が見てもおかしいよと、町長の親戚だったりね、ね、あるべき証拠がなかったりね、ね、本来ね、こういう財産を処分するんだったら、これとこれがないとダメでしょと、ね、弁護士がね、表現を指摘するものがあったらね、それをちゃんと精査しないとダメでしょとか、もちろん時効があるからね、そういったものすべてに問題してないよ。ただ背景事情をするためにね、過去のものを踏まえて出して、で、その上でね、まあ、ちょっと問題のある人がいてね、で、その人に、その問題がある人がね、問題がある人がね、もう詐欺である理由をね、ある程度ね、立証してね、で、それが本当に詐欺であるかどうかは僕がすべきことじゃないから。
ね。そうですね。はい、それは。
僕ができることじゃないから。
はい、
客観的に見てね、詐欺が疑わしいというね、ものだけね、十分ね、公的な書類を添えてね、提出してね、で、それに対してね、何をもって詐欺をね、ね、立証できるのかと、僕に、ね、詐欺を立証しろと言わんばかりのね、ものをね、求められたらね、僕だってね、頭に来るさ、ね、ちょっと本当にこれはね、いや、まあ、もともとね、ここまでやるだろう、まあ、いや、このぐらいはね、まあ、どうせ勝てないだろうなと思いながらね、ね、証拠だけ取ってね、後から問題にしようと思ってたけどね、ここまでやられるとね、本当に僕は呆れる。本当にね、本当に呆れる。で、ね、ちょっとごめんね、一方的に喋っちゃったけどもね、で、で、言わんとしてるのはね、あなた方もね、あなた方がね、もしね、議会事務局のね、知恵袋、議会もしくは議会事務局をね、はい、アシストするためのね、
はい、
アシストすることを目的に設立されている業者だったらね、僕が言ってることは全て無駄ですよ。
そんな
あなた方はね、そもそもね、はい、ちょっと僕もなんか自分で気持ちよく言いながらね、なんか一人喋ってるなと思いながらね、ふとね、あなた方はね、権限及び運営に関する調査研究、自治体協力団体との協力、事務局との検証及び福祉構成の実施目的として設立されました。だからもう明らかにあなた方はね、少なくても、ね、はい、議会とかね、議会事務局をね、監視する立場にはないですよ。ね、どちらかというと協力関係にある機関なんでね。
はい。
だ僕が言ってることはね、受け流されて当たり前ですよ。あなたははいはいって聞いてくれてるけれどもね。
いやいやいやいや。
どうしたらいい、あなた方に対してね。だ僕は困ってね。困ってというかね、蘭越のね、職員がね、はい、いや、ここにも聞いたと、はい、ここにも聞いたって言うからね、どういう聞き方したんだということをね、裏付ける つもりでね、電話してね、当然、個別具体的なことは答えられないと言われるのはね、当然としてね、
はい、
じゃあ、個別。
はい、はい。私、答えた、回答としましては、はい、その個別の内容については、はい、まず前提として伺っておりません。というのは、それぞれの個別の具体的な内容について、最初にも申し上げた通り、判断する立場にないということから、
ええ、
こういったことはこうした方がいいというようなことは一切言えないので、
ええ、
個別具体的な部分についての内容の、住民課税請求の内容ですか、
ええ、
についても、どういった内容が出ているとかっていうのは全く伺ってはおりません。
ええ、
そこがまず前提なんですけれども、
ええ、
そういった場合に、例えばその住民課税請求をいただいて、その際に、こういう様式がないと、その様式の補正を、依頼する、あるいは住民課税請求期限がありますので、その、期限内に補正をお願いするというようなことはしなければならないと、いきなりその補正をかけずに、直してくださいということをかけずに、いきなり先ほど申し上げましたけれども、いきなり却下するというようなことはせずに、内容の修正あるいは補正ということを求めて受けて、なるべく住民課税請求を受けるというのがもともとの方の趣旨なので、そのような対応が望ましいということで、まず最初に回答を差し上げました。でその後に、その補正を求めても求めているものと違う場合というようなことの紹介は受けたんですけれども、それはそのお互い その意識の一緒の疎通を図ってやっていただくほかないと思いますというような内容の回答し、 までしかしておりません。
あれ、ごめんなさい、今言っていただいたことって、蘭越市長からってことですか？
そうです、蘭越市長さんから。
はい、わかりました。まあね、
でそれで、他の、自治体も全部そうなんですけれども、同じように個々具体的なですね、個別の判断というのは、それぞれにしていただくというのが大前提ですので、こちらから一方的に、この場合はこうしなければならない、これはこうしなければならないというのは言えませんので、そこはまずご理解をいただきたいと思います。そうしてしまうと、こちらが主導して、主導できるというふうになってしまうのは、大きな問題になりますので、
いや、おっしゃってることは当然だと思いますよ。で、ただ、今のところをね、僕がね、そのなんとかね、なんとか却下したい側のね、立場からするとね、却下したいね、議会事務局のね、職員からするとね、あなたが言ってることは、そうかそうかと、それだけやればいいんだなと、ね、事前に補正を求めてね、期限をね、明らかにしてやっていけばいいんだなと。で、そのね、で、補正の内容についてはね、ね、補正の内容についてはね、あなたがどう説明したかはね、わかりませんけどもね、ね、そのね、判例、個別具体的な判例でね、具体的にという言葉をね、拾ってね、ね、具体的じゃなければね、却下するぞと、ね、やり方をしてしまえばね、
はい、そこまでは申し上げて、
いやいや、そういうね、そういう受け取られ方をね、
ああ、はいはいはいはい、
するだろうなと、するだろうなと。
なるほど、
ね。で、あなたから聞いた言葉でね、はい、あ、なるほど、な、手続きにそうすればいいんだなと。ね。で、そのね、補正の内容、補正の内容が問題なんです。補正の内容がね。
はい。
で、そもそもそのね、ごめんなさい、ちょっとね、そこ、とても大事なところでね、で、あなたもね、今、安易にね、そうすれば却下できる、ね、つまり、却下を前提と、却下を予約するかのようなね、補正の求め、をあなたはね、今、言葉にしましたよね。
却下を前提とした。で、言うのではなくて、受けたときに不備がある場合については、却下、直ちに却下するのではなく、なるべくその補正を求める、あるいは修正を求めて、監査する、事務官手続の実施をするという方向に持っていくべきだというのを申し上げてます。はい。
ちょっと待って、でもあなたもね、却下という、ね、言葉を使いましたよね。はい、却下という言葉はね、そうですね、却下という言葉はね、はい、ちょっと繰り返しになりますけどね、体裁についてね、足りないもの、ハンコが抜けてるから押してというものだったら ね、補正を求めればいいですよ。
はい、
で最初からね、具体的なもの、つまりね、平成2年6月5日のね、最高裁の判例のね、具体的なという言葉、ね、はい、最高裁、平成6年の9月の8日のね、最高裁の判例、対象となる行為はね、利益に反する、ね、住民全体の利益に反するものではなければならないという個別具体的なね、具体例のね、ものをね、引っ張り出してきてね、はいはい、ね、それを具体的に書けと、はい、そうじゃなければ却下するぞという、ね、予約をしてね、補正を求められたんですよ、僕は。
すみません、それは私はそのように申し上げてはいないです。
あのね、
いや、
ちょっとね、あなたはね、とてもね、なんだ、まあ、適当なこと言われてると思います。で、ただね、そのやっぱり、却下をね、却下という言葉はね、
はい、
ちょっとやっぱり使い方がおかしい気がする。却下はどこにもないもん。はい、法律の中には。
まあ、そうです。法の中ではないですね。それで、
でね、もちろんね、
まあ、はい。
却下って門前払いだからね、誰だってわかりますよ ね、
すね。
日付がね、
はいはいはい、
日付がね、期限を過ぎてる、却下ですよ。
そうです。そうです。ね、そうです。で、その内容についてっていうことで、申し上げてるっていうつもりでは私はありませんので、そこは、その内容が、ちょっと足りないとかですね、こちらからこう、もう少しこういうのがないか、ここはっていうようなことの場合については、それは却下、却下するには内容とは別で、例えば請求の中身について、該当しないとか、これ以上の証拠がないのであれば、それ以上の審査というのは進められないということであれば、それも棄却というふうに判断になりますんで、
あのね、
却下とは別ですね。
まあ、棄却だったらいいんですよ。棄却は、ね、
はい、
棄却すればいいんですよ。棄却すればね、
はい、
そのままね、その結果、そのね、当初のね、請求に基づいたね、判断がね、ちゃんとされた理由が書いてあるはずなんでね、
はい、
それをもとにね、はい、住民訴訟すればいいんですよ。
はい、
ただ、棄却されちゃうとね、できることが、
はい、
制約があるからね、はい、僕はしつこくね、あなたにもね、食い下がってるんです。で、ね、
はい、
だからそれを認めてしまったらね、 だからもう彼らのやりたいがままですよ。ね、もう最初から受けたくないからね、どうやって受けずに済むかと考えながらね、ね、調べてますよ、最初から。ね、最終的にね、委員の責任すればいいんだと。ね、と思いながらね、電話してますよ、あなたのところに。ああ、なるほど、こう、捉えればいいのかと。ね、そういうね、事前にね、補正を求めれば却下していいのかと思いながらね、電話してますよ。で、そうされましたよ、僕は。でね、そこまでのね、そこまでのやられ方をされてね、で、だ法律に乗っ取ってるかもしれませんけどもね、
はい。
ね、だ、もう、これはね、ちょっと到底ね、許しがたい。
はい、
許しがたい。でね、だこれをね、まともにね、仕方なくね、住民訴訟に持ってってもね、結局1から5校しかね、僕は請求し得ないはずで、だわけなんですよ。で、裁判所なんかそんなのドライだからね、それ以外のも書いたってね、最初から門前払いされますよ、それこそ。
はい、はい。
どうしたらいい？いや、もう本当困りきって聞いてるんですよ。あなたもね、ちょっとね、悪気はなかったにしろね、入れ字をしてるから。
すみません。今、聞かれたことに対して答えただけで、今私お答えしたことと、変わらずにお答えしてるんですけれども、却下についての、要件ということの、まず1点。それから、内容についての補正という段階であれば、その補正を求めて提出をしてもらうと、それに基づいてまた判断をするということになりますというところまでしか、話していないというのが2点目。
はい、
それからなるべく、受けるべきということで、その監査委員さんのですね、その事務課請求を受けるにあたっての資料の提出、要件というのをお互いにそのすり合わせてやられた方がいいんじゃないでしょうかというところまでしか話してないので。
わかりました。ちょっと、ちょっと僕もあなたに聞くべきないことまで聞いてるみたいなんでね、ちょっとそこは、
はい、
ちょっと改めてね。はい、で、ちょっとごめんなさい。最後に一つだけね、法のね、その住民監査請求、じゃなくて住民訴訟の中にはね、その期限が書いてあるんですね。
はい、そうですね。はい。
僕、それをやるにしてもね、僕は、その 1号から4号までのどれかをね、特定せざるを得なくてね、ね、
はい、
その彼らのね、やったことが正しいか正しくないかをね、追求する手段がね、もう彼らがやってしまったことをね、ね、受け止めてやるしかないんですよ。で、ちょっと待ってね、で、その場合、
そうです
ね。その場合ね、いや僕はね、この住民訴訟というのはね、その監査が行われた後を前提としてるからね。242条の2、
はい、
一番最後の方の文、もしくは議会の長、その他執行機関、もしくは職員が、あ、違うか。ま、その一つ上ですね。または監査員が道場第5項の規定による監査、もしくは勧告を、道場第6条の機関に行わないときか。
はいはいはい、
で、だこの文はね、総務省の担当者にも確認しましたけどね、みんなね、これに基づいてね、棄却の場合はね、これに乗っかるというような言い方をするんですけどね。
はい。
まあ、そう言われてみれば確かにそう取れなくもないけどもね。そもそも第5項の規定による監査、勧告というのはね、第5項というのは、その、監査が行われた時のね、規定なんで。
はい。
で、そもそもやっぱりそこがちょっと僕は到底そのままね、思わざるを得ないんですね。
はい。
でもね、公務員がそう、これだと言い張るんであればね、僕はそれに従わざるを得ないですからね。で、じゃあ、それに基づいてね、棄却じゃなくて、却下されたね、門前払いをされたものをね、はい、住民訴訟に持っていくにあたってね、
はい、
本当だったらね、請求したいものがね、あったにもかかわらずね、 ね、あの、棄却になったからね、この1から4までしか僕はできなくなっちゃうわけですよ。1から4までしか。
はい、はい、はい。
当該執行機関の職員に対するおことで言うの。まあ、ちょっと1と2と4はね、消去法的に、ね、該当し得ないんですね。消去法的にね、該当し得るのはね、3号、
はい、
当該執行機関または職員に対する、当該怠る事実の要確認の請求、
はいはい、
もう、
はい、
消去法的にこれしかないんですね。これ3号請求って言い方します、はい、これを。
その住民訴訟の方まで行く、すみません、そこは。
あ、わかんないですか。
申し訳
ないです。いや、これ3号請求って言い方するみたいなんですね。3号請求とね。はい、だから3号請求、住民訴訟で調べればね、いくつかね、判例出ると思うんですけど、
はい。
当該執行機関または職員、当該執行機関または職員だけど、これね、で結局ね、僕が今問題としてるのはね、はい、監査委員に責任転嫁をするね、実態はね、自治体職員であるね、建前はね、
はい、
監査、違うわ、建前上は、監査の事務を手伝う、議会事務員なんです。
はい、はい。
ね、
はい、
で、これに対してね、これを当てはめることはね、多分できないんですね。
この、当該3号の方にってことですか。
当該執行機関または職員に対する当該
なので、
できなくもないか。
そうです、できます、できます。執行機関全部ですので、または職員っていうことなので、職員は全部職員ですので、そこは。
事務局職員であっても？
そうです、そうです、そうです。
で、
職員は職員ですので、どの部署に所属しているかっていうのは関係なく職員ということになりますんで。
まあじゃあ、これですね、3号機関に基づいて、そもそもその規約というものがね、
はい、はい。
違法であると。
はい。
いうことですよね。
要確認の請求。要確認の請求ということですよね。
そうですね。うん。わかりました。それでちょっと組み立ててみますんで、
はいはい。
すいませんね。長々とありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。
はい。失礼いたします。
はい。失礼します。